今日は第一列王記中2章から中6章です。絵を、魚の絵をちょっと見せてくださいね。魚の絵ちょっと準備してください。一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、感謝いたします。今ここまで主が私たちを導いてくださりありがとうございます。今日は第一列王記中2章から16章です。魚の頭の部分と胴体の部分に今入ろうとしているこの時期であります。聖霊様、ここで私たちに必要な恵み、必要なメッセージを与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ中2章からね、中5章まではこのアダマの部分、ヤロブアム、イエロブアム、それが2つの国が分かれる、1つだったんですけど、それが空城諏訪のことで、ソロモンの空城諏訪のことで、ヤロブアムとレハブ、レハブアム、レハブアムが分かれる、ね、それが見えます。それで中古書までして、中6書からは完全に2つが、北イスラエル、南はユダと呼びながら分かれてくるんです。それをその権威とかそのところの一番神様の関心と価値がどこにあるか、それを見ることができるんです。じゃあ一節から見ましょう。
レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするためシェケムに来ていたからである、
シェケムでレハブアムが王になるために行ったんです。その時ニセス、
ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞いた頃は、ヤロブアムはソロモン王の顔を避けて逃れ、まだエジプトにおり、エジプトに住んでいた、
このレハブアムはソロモンの息子ですね。ソロモンの息子です。ヤロブアムは自分が従属を持って王になると、そのように預言者から預言を聞いた人です。それでこの者がエジプトに逃げて生活をしていたんです。ソロモンが彼を憎んだからですね。それで人々が来てこのように言いました。4節、
あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今あなたは父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きとを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに使いましょう、
それで3日後で来なさいと言ってね、レアブアムがまずこのようにやるんです。6節、
レハブアム王は父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、このためにどう答えたらよいと思うかと言った、
それで長老たちは知恵ある答えをするんです。8節、
しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち彼に仕えている若者たちに相談して、
長老たちのあれは彼らが言ってる話を聞いてあげてくださいということでした。しかしこのレアブアムは耳がね、聞こえないんですよ、ね、他の人の話、弱い人の話が聞こえない、それで出世す、
彼と共に育った若者たちは答えていった。あなたの父上は私たちの首輝を重くした、だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言って、あなたに申し出たこの民にこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言ってやりなさい。 私の小指は父の腰よりも太い。
このように愚かな答えをするんです。自分はもっと深くするということですね。注意せず、
私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめようと。
これが本当に、知恵がないんですけど、どうしてこのようになるかというと、空上素愛の結果ですよね。中古節、
王は民の願いを聞き入れなかった。それは主がかつて白人アヒアを通してネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を実現するために主がそう仕向けられたからである、
だから愚かな答えも主の知恵が与えられないとそのようになるから、これも主によってだと聖書は言ってるんですよ。だから私たちが罪を犯さないことと知恵ある行動は主によることで、聖霊様ですね。しかし悪いことを滅びる道も主によってですよ。それはなぜかというと見渡したね、罪のまま見渡して干渉しないんです。これが一番呪いですよね。神様が愛の鞭をピチャッと打って悔い改めるように導くのがね、これが祝福です。しかしそれをしなかった、それで南北がね、分断されるんです。16節、
全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民は王に答えていった。ダビデには我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、あなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ、こうしてイスラエルは自分たちの天幕へ帰っていった、
だからイスラエルといったらね、中族を意味するんです。20節を見るとね、
イスラエルはヤロブアムが戻ってきたことを聞き、人をやって彼を回収のところに招き、彼を全イスラエルの王とした。ユダ部族以外にはダビデの家に従う者はなかった、
ユダ部族以外は一人いるんですよ。ベニャミンというサウルの手ですね。サウル族、不思議ですよね。ヨナダン、サウル、だから彼らがユダ族について、南は二族だけです。中族はみんな、イスラエルと名前をつけて上に行っちゃしまったんですね、それでこのヤロブアムが何をしたかといったね、25節、
ヤロブアムはエフライムの産地にシェケムを再建し、そこに住んだ。さらに彼はそこから出てペヌエルを再建した、
それで26節、
ヤロブアムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう、
ダビデの家に戻るだろう。これはエルサレムにある神殿を意味するんですよね。そこに、彼らは何をしたか、週3度、ね、祭りのためにそこに行って礼拝をしました。だからそこを彼が考えたのは27節ですね。
この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになっていれば、この民の心は彼らの主君ユダの王レハブアムに再び帰り、私を殺しユダの王レハブアムの元に帰るだろう、
それで今これとっても重要なポイントですよね。神様がこれをとても重要に見ておられるんです。28節、
そこで王は相談して金の格子を2つ作り彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、 ここにあなたをエジプトから連れ上ったあなたの神々がおられる、
うん、このように民を騙して、ねエルサレムに登る必要がない、金の牛があるとね、このようなことしました。この金の牛をね、29節、
それから彼は一つをベテルに据え一つをダンに安置した、
うん、二つのところ、ベテルはエルサレム近くにあるんですよね。だからそこの主演の部族はそのベテルに行く、まだ北のところにはダンという場所があって、そこに、置いてそこに行くようにしたんですそれで31節、
それから彼は高きところの宮を建て、レビの子孫でない一般の民の中から祭司を任命した、
うん、このように祭司もね、レビ族じゃなくて全部、だから異端というものを作ったんですよね。32節、
その上ヤロブアムはユダネの祭りに倣って祭りの日を第8の月の15日と定め、祭壇に生贄を捧げた。こうして彼はベテルで自分が作った子牛に生贄を捧げた。また彼が任命した高きところの祭司たちをベテルに常住させた、
うん、このように自分が祭司も任命して祭りの時間も変えて、全部ユダの祭りと、少し似ているようにはするけど違う、これが異端ですよね。このようにして国を完全にダメにしてしまったんです。13章の4節、
ヤロブアム王はベテルの祭壇に向かって叫んでいる神の人の言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして彼を捕らえよと言った、うん、すると彼に向けて伸ばした手はしなび、戻すことができなくなった、
うん、神の人がね、ベテルに現れて、ヤロブアムが祭壇で子を抱こうとしたときに、その呪いを宣言するんですね。その時ヤロブアムが彼をつかめという手を伸ばした時、手が止まってしまったんです5節6節、
神の人が主の言葉によって与えた印の通り祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ出た。そこで王はこの神の人に向かって言った。どうかあなたの神主にお願いをして私のために祈ってください。そうすれば私の手は元に戻るでしょう。神の人が主に願ったので王の手は元に戻り、前と同じようになった。
それで自分が癒されたら悔い改めればいいのに、彼と食事したいと言ったんですね それで自分は癒されたからね、しかし、この神の人は、絶対私はあなたと食事をしない、神様がそのように命じたんだからと言いました。その話を聞いたベテルの年寄りの預言者が彼を騙して、自分も神様から言葉を聞いた、その預言嘘の預言をしてね、あなたと一緒に食事するように言われたということを言ってるんですよ18節、
彼はその人に言った。私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の命令を受けて私に、その人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ水を飲ませよと言って命じました。こうしてその人を騙した、
この嘘つきの預言者もいますよね。もちろん彼は以前預言はしたんですよ、ずっと預言者だから。しかし自分の欲望があって、 彼と食事をしたいという欲望があって嘘ついたんですね。神様がという言葉を使って、それで彼の家に行って食事をして、それで獅子によって噛まれて死んだということですね。24節、
その人が出て行くと獅子が道でその人に会い、その人を殺した。死体は道に投げ出され、ロバはそのそばに立っていた。獅子も死体のそばに立っていた。
だからヨロバアムを警告するために行って、ちゃんとして変えたらよかったんだけど、このように、嘘つきの預言者によって騙されて食事をし、それで、獅子に噛まれて死んだということですね。だから神様の預言、神様の御言葉は、もうとても重く感じる、重く、こうヨロブアムにも知らせたと思いますね。神様が言われた通りじゃないと。32節、
あの人が主の命令によってベテルにある祭壇とサマリアの町々にあるすべての高きところの宮戸に向かって呼ばわった言葉は必ず成就するからだ。
うん、必ず成就されるというね。33。
このことがあって後もヤロブアムは悪い道から立ち返ることもせず、引き続いて一般の民の中から高きところの祭司たちを任命し、誰でも志願する者を任職して高きところの祭司にした。
だからそれを止めるために神の人が言って、それを宣言して、自分が神の人に対して対抗しようとした時、もう体が全体凍ってしまったんです。その神の人にお願いして、神の人が彼を癒したんですね。癒した後での話はもう食事ですね。一緒に食事しようとしたけど主が禁じた。そのことでヨロブアムは、神様生きておられるんだ、神様の御言葉は今本当だと言って悔い改めたらいいのに、そうじゃない、全部自分の思うまま言っちゃうんですよ。欲望ですね。自分のこの王になった自分の立場、それを失いたくないから、ずっと自分のやり方でね、空城を作って、そして担当ペデルにそれを置いて、これがヤロブアムの道ですよ。これが罪なんです。北イスラエルが滅ぼされる道だったんですね。34節、
このことによってヤロブアムの家が罪を犯すこととなり、ついには地の表から根絶やしにされるようになった。
地の表から根絶やしにされる、その道がヤロブアムの道です。だから北イスラエルを見るときには、このヤロブアムの道だった、彼はヤロブアムの道に行ったという言葉がずっと続くんです。14章の1節から、
この頃ヤロブアムの子アビアが病気になったので、
だからまだヤロブアムに子供の病気を与えて、まだチャンスを与えるんですね、神様が。二節、
ヤロブアムは妻に言った。さあ変装してヤロブアムの妻だと悟られないようにしてシロへ行ってくれ。そこには私がこの民の王となることを私に告げた預言者アヒアがいる。
そのアヒアのところに、自分を王になると言った預言したアヒアのところに、自分の息子が子供が治るかどうか、それを 自分の妻を送るんですね。しかしこのアヒアは彼女が来た、変装して来たということをすぐ見抜くんですよ。神様からそれを聞くんです。コセス。
しかし主はアヒアに言われた。今ヤロボアムの妻が子供のことであなたに尋ねるために来ている。その子が病気だからだ。あなたはこれこれのことを彼女に告げなければならない。入ってくるときには彼女は他の女のようなふりをしている、
うん、それで神様がアヒアを脅してね、ヤロボアムの妻にまた神様のメッセージを伝えるんです。これが2回目の止めようとする神様 の、 この憐れみですね。じゃあ6節7節。
アキアは戸口に入ってくる彼女の足音を聞いて言った。お入りなさいヤロバームの奥さん。なぜ他の女のようなふりをしているのですか。私はあなたに厳しいことを伝えなければなりません。帰って行ってヤロブアムに言いなさい。イスラエルの神主はこうせられます。私は民の中からあなたを高く上げ、私の民イスラエルを治める君主とし、ダビデの家から王国を引き裂いてあなたに与えた。あなたは私のしもべダビデのようではなかった。ダビデは私の命令を守り、心を尽くして私に従い、ただ私の見る目にかなったことだけを行った、
うん、だからこの国を2つに分けた神様の御心がここにはっきり書いてあるんですね。ダビデのようになることです。だからソロモンがダビデのようではなかったから2つになったんですね。それは神様の心が このようにすると北も南もダビデのように歩むだろう。これが主の心ですよ。ここをね、見ることはできるんでしょう。しかし旧説。
ところがあなたはこれまでの誰よりも悪いことをし、言って自分のために他の神々と鋳物の像を作り、私の怒りを引き起こし、私をあなたの後ろに捨て去った、
うん、この神様の御心がこうであってヤロブアムにギターを任せたのに、こんなに空情を拝ませた。十節。
だから見よ、私はヤロブアムの家に災いをもたらす。ヤロブアムに属する小わっぱから奴隷や自由の者に至るまでイスラエルにおいて立ち滅ぼし、糞を残らず焼き去るようにヤロブアムの家の跡を覗き去る、
うん、全部覗き去る、ね、このような厳しい予言をされるんですね。主が、じゃあ14節。
主はご自分のためにイスラエルの上に一人の王を起こされます。彼はその日、そして直ちにヤロブアムの家を立ち滅ぼします。
このことはね、何でしょう。空城を立ち滅ぼすその人が現れる、王が現れる。これはイエス様に対する予言ですよね。だから今エゼキエル36章を見ると、彼らが全世界から今帰ってくると言われるんですね。それで彼らは清い水で洗えて、それで空城を拝んでたものを捨てるという言葉があります。それでイエス様に立ち返るんです。じゃあ21節に行きましょう。
ユダではソロモンの子レハブアムが王になっていた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった、
うん、このアモン人の母がね、 まあ、だからソロモンの影響よね。ソロモンの影響。それで22節。
ユダの人々は主の目の前に悪を行い、彼らの先祖たちよりひどい罪を犯して主を怒らせた、
うん、だから今からユダという言葉が出ると南ですよね、南韓国です。北といったら北朝鮮です、ね、この2つがこう分かれてるんです。本当不思議ですよ。韓国は、ね、イスラエルと似てるところが多いんですね。これだからユダと言ったら皆さんそのように思ってください。ソロモンの子供たちがこの、まあ、ダビデの子ですね。ダビデの子ソロモン、レアブアム、その次ダビデの子孫がやってるんです。それで、23節。
彼らもまたすべての高い丘の上や青木の下に高きところや石の柱やアシェラ像を建てた、
うん、こんなにね、アシェラ像までも建てて、それで空女素愛するから何をするか必ずこれが入るんですよ。24節。
この国には神殿男性もいた。彼らは主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民のすべての忌み嫌うべき習わしを真似て行っていた。
神殿男性というものがいた。アシェラ、アシェ、あ、もうその端、あの、総部ですね。じゃあそれで全部ソロモンの時代の宝が全部奪われる。26節。
主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪ってソロモンが作った金の盾も全部奪い取った、
うん、だから神様が守ってくださらないと全部奪われる。金銭も全部奪われる。空女素愛をするからですよね。この中古書三節。
彼は父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには彼の神主と全く一つにはなっていなかった、
うん、このいつもユダの王、次はアビアムでしたけどね。あの一節。
ネバテの子ヤロブアム王の第18年にアビアムはユダの王となり、
うん、このユダの王がネアブアムからアビアムになったんですけど、この人もこのダビデのようではなかった。だからいつも基準はね、ダビデのようということが基準ですよ、うん、ダビデのようであった、ダビデのようではなかった、これが良い王だった悪い王だったということです。北はヤロブアムの道ということで言われるんですね、うん、じゃあそれで次旧説。
イスラエルの王ヤロブアムの第20年にユダの王アサが王となった、
うん、アサが中一説。
アサは父ダビデのように主の目にかなうことを行った、
うん、アサは主のダビデのようにという言葉がありますね、うん、ダビデのようだった。それでダビデのようだから中二節。
彼は神殿男性を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた、
うん、この神殿男性、まあこれはね、同性愛という意味もあるんですよ。この男色という言葉、うん、韓国の翻訳ではそのようになってるんです。じゃあそれで、ね、25節。ナダブですね。
ユダの王アサの第2年にヤロブアムの子ナダブがイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった、
うん、2年間イスラエルの王であった。26節。
彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道に歩み、 父がイスラエルに犯させた彼の罪の道に歩んだ、
うん、このようにエレバムのようにまだこの道に行ったということですね。33。
ユダの王アサの第3年にアヒアの子バシャがティルツァで全イスラエルの王となった。治世は24年、
うん、それでこのイスラエルのバシャですね、この者はどんなふうにした。34節、
彼は主の目の前に悪を行い、ヤロブアムの道に歩み、ヤロブアムがイスラエルに犯させた彼の罪の道に歩んだ、
うん、ヤロブアムの道は分かるんでしょ、うん、この空城金の牛を作って上と下に置いたということ、ね、じゃあ16章1節、
その時ハナニの子エフに馬車に対する次のような主の言葉があった、うん、
その次はイエフですね。イエフ、その2節、
私はあなたを塵から引き上げ、私の民イスラエルの君主としたが、あなたはヤロブアムの道に歩み、私の民イスラエルに罪を犯させ、罪によって私の怒りを引き起こした、
うん、このように、このヤロブアムの道だ。それでイスラエルのエラー、イスラエルの王はコロコロコロコロ変わるんですよね。ハッセス、
ユダの王アサの第26年にバシャの子エラがティルツァでイスラエルの王となった。治世は2年である、
うん、このように治世が短いんですよ。もうアサの王の時もうコロコロ変わるんですね、うん、じゃあそれでバシャというものが、シムリ10節、難しいね。あ、まあいいです。これ、まあ、中古節に行きましょう。
ユダの王アサの第27年にジムリが7日間ティルザで王となった。その時民はペリシテ人のギベトに対して陣を敷いていた、
うん、ジムリは7日間王であった。だからクテタ、まだクテタ、ね、その空城スワイはこんなに神様から祝福されないんです。それでオムリというものが出てくるんですけど、ジムリオムリ、まだ19節、
これは彼が罪を犯して主の目の前に悪を行い、ヤロブアムの道に歩んだその罪のためであり、イスラエルに罪を犯させた彼の罪のためであった、
うん、このオムリ、オムリは有名な王ですよね。オムリの息子がアハブですから、この者たちがまたもっと本格的な罪をイスラエルに、犯すようにするんです。25節、
オムリは主の目の前に悪を行い、彼以前の誰よりも悪いことをした、
うん、この者が24節とか読んでみると、サマリアを買ってサマリア首都にするんです。だから有名です。それでオムリの子がアハブです。28節、
オムリは彼の先祖たちと共に眠り、サマリアに葬られた。彼の子アハブが代わって王となった、
うん、それで29節が、それはオムリの子アハブのことですね。31節、
彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ、
うん、このエルバルのバールですね、バールの祭司の娘をイゼベルを連れてきたんです。このイゼベルが南のユダにどんなに悪いことしたか、これがバールとアシュタロ、400名、450名、400名、8、 850名を連れてくるんです。これは全部公務員ですよ。官僚です。国をもう完全にひっくり返ってこのようにバールスワイのものに変えてしまった。それでこう33節
アハブはアシェラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちに増して、ますますイスラエルの神主の怒りを引き起こすようなことを行った。
このようにしてこのイゼベルを迎え入れて、バールとアシュタロトの空女スワイが本格的になり、それで、イゼベルと戦う、エリア、エリシャが現れるんですね。それでこの戦いは後でイェフ将軍によって収まるんですけど、じゃあこのようにしてね、明日からはエリアというところが出てくるんです。じゃあ祈りましょう。神、どうして国が二つに分かれたか。ソロモンの空女スワイですね。それで、北は中軸になったけど、この中軸がエレブアムの道、金の牛をダンとベテルにそれを置いて拝ませた。祭りのことも全部変えた。その祭司も自分が任命した。これがエレブアムの道なんです。北はエレブアムの道によって滅ぼされるんです。まだアハブというものをオムリが自分の息子アハブと結婚させたのがバールの祭司の娘イゼベル。このイゼベルとイゼベルの娘アダリアというものが南のユダを、ね、完全に滅ぼそうとするんですよ。これも神様の助けによってこのユダがね生き残るんですけど、イゼベルはものすごく悪い女性よ。イサベラと言うんですけどね、イゼベル。とにかく空女スワイはサタンです。祈りましょう。主よ主よ主よ